せーの、日本のごはん。
この番組は専門分野も動物占いも様々異なる3人が日本の食べ物と食生活について好き放題に喋っていくという番組です。毎日をちょっぴり豊かにしてくれる耳で味わう美味しい話をお楽しみください。こんにちは、パーソナリティのアキです。職業はビジネスコンサルタント、動物占いは黒ひょうです。
はい、管理栄養士をしています丸尾和樹です。動物占いは羊です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い象の薄井花子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、本日のテーマなんですけれども、ちょっと、番外編が続くのかな、番外編続けさせていただいて、本日のテーマはですね、ちょっと前にも話しましたが麹になります。ちょっとね、麹の中の一つにね、事件が発生しまして、これについてちょっと3人で話していこうかなと思っております。麹ってやっぱりこう体にいいものっていう認識がね結構強いと思うんですけれども、どうでしょうか今回の事件、今回の事件って今日ね、まだその事件が起きてすぐの日程で話しているので、これがね放送される頃にはちょっとどうなるかわからないですけれども、ちょっと3人で話していこうかなと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
ですね、事件概要としては、小林製薬さんの出している紅麹のサプリメントによって健康被害の、報告が起きた、もしくは死因、由来の報告が起きたというのが3月26日現在の状況ですね。
そうですね、はい。今回のそのやり玉に上がっているのは、紅麹という麹ですね。はい、どんなものなんでしょうか。
紅麹はというか、そもそも麹って言われてるものの麹菌の中には、いわゆるなんだろうな、みんながおりぜおりぜって言ってるものは、黄麹菌っていうね、黄色い麹と、あと白麹と黒麹と紅麹と、あと鰹節の菌のこの5つの麹菌っていうのがあるんですよ。例えば黄麹だったらお醤油に使われますよとか、白麹は例えば焼酎使われますよとか、いろんな使われ方がしてるんですけど、そのうちの紅麹っていうね麹菌で、間違っちゃいけないのは紅麹菌が悪いわけじゃないので、ちょっとそこをね間違えてしまうと、紅麹イコール健康被害があるっていうふうに直結しちゃったりすると思うんですけど、そういうことではないです。そもそも麹なんでね、その麹菌が来たその由来的なものとか、その作られたものとかが明らかに変わってきて、紅麹は中国のその紹興酒であったりとか、あとはその豆腐よみたいな、なんですかね、こうちょっと腐った豆腐の周りの赤いのとか、あれ紅麹による効果なんですね。紅麹って実はなんでじゃあこんな大きな問題になってるかっていうと、もちろんその紅麹サプリメント自体も、何が原因だったかっていうのはまだ現在では明確になってないんですけど、紅麹って EU 圏、特にスイスとかでは今輸入禁止項目の一つで、健康被害があるんではないかと言われてたんですね。ただ紅麹自体がこれだけ長い間使ってたから、紅麹自体が悪いものっていう概念はちょっと違うと思っていますですよね。
そうですね、もう2000年以上ってさっき書いてありましたね。ちょっと調べたらかなり昔から中国ではね使われていて、
そうなんです。紅麹自体日本にもたくさん入ってるし、私たちなんかはですね、その天然由来のもので、本当に天然由来って言い方変だ、天然のもので色を赤くつけられるのが紅麹とビーツぐらいなので、結構健康的な人ほど紅麹色素をいっぱい使うんですよ。
赤を出すために。
そうで、今サプリメントの解消ももちろんね、健康被害があった方々に本当に心よりお見舞い申し上げるんですけれども、その方々だけじゃなくて、そのいわゆるその小林製薬さんが出していた紅麹の、商品を買って、作っていたメーカーさんというのがすごい数ある。この回収がですね、すごく急がれていて、 一応小林製薬さん側は非公開、社名非公開ということなんですけど、自主的にあの自分うちの会社使ってましたって言って回収しているタクさんとか、はい、あとはあの名古屋のね豆の会社さんとかっていうところが結構回収をしてはいます、
うん。まあ、ちょっと社名は控えるとして、大体こうどういうものに使われているものなんですかね。
あのピンク色にするものに多いんですよ。だから例えばお酒とかでも紅麹色素を入れてピンクのシュワシュワを作ったりとか、赤米で発酵させてなかったりとかしてね、紅麹を入れることで赤くしてたりとか、あとはあの梅の色とか、
うん、
梅っぽい色をつけるのに紅麹で、
はいはいはい、
色をつけたりとか、うん、とかあとは、まあ、紅麹使われてるもので言うと、それ以外にもちょっと赤く見せたくなるものとか、あとは塩辛とかね。
確かにね、塩辛って赤い感じの色してますよね。
そう、本来塩辛作ったら赤くなんないんだけどね、
うん、
茶色にしかなんないんだけど、
はいはいはい、
まあそれが、まあ、
結構思ってるよりもいろんなものに使われてるっていうふうに思った方がいいですね。
思ってるよりも、多分私が今認識してるよりもずっと入っているんじゃないのかな、うん、恐ろしいですよね。
うん、まああとちょっと怖いなって思うのは、まだ原因が分かってないじゃないですかこれ、まあ、26日なんですけれども、これ撮ってるのって結果そのまだ何が悪いのか分からなくて、まあ僕はちょっとあんまりその詳しくなかったのでちょっと調べたらですよ、紅麹の中でちょっと危ないって思われてるのは、シトリニンですか、はい、っていう、まあ、成分があって、それは、肝臓であったりとか胎児などへの毒性が、まあ、あると、いうふうに、まあ、書いてありました。まあ、ブドウとか、ね、米とかね、あとは何だろう、物系なのかな、などっていうのの、発酵した時に出るカビ菌の一種らしいんですけれども、まあ、カビ菌の一種じゃないな、カビ毒の一種だ、うん、シトリニン。ただこれは、一応ね、小林製薬さんが言うには22日の時点で、成分検出されずとのことなので、ちょっとね、現状何が原因でこういうことが起きているのかっていうのが全く不明っていうのがちょっと、そうですね、僕からすると嫌だなって感じはしますね。
うん、
うん、
そうですよね。そのシトリニンに関しては、
はい、
まあ、例えばヨーロッパとかでも健康被害が報告されていて、サプリメントの中に入れるシトリニンの数値を定義していたりとかはするんですけれども、
うん、
それがね、原因では今のところはないですよとはなってるんですね。ただ
そうですね、
なんかカビ毒がなんかしちゃったのかなっていうところはあるかもしれないですけどね。
うん、まあ麹とはいえね、その結果菌ですから、一歩間違えたらこういうことになるっていうのは、まあまあ、意識しとかないといけないというか、なんというか気をつけとかないといけないというか、気をつけようがないんですけれども、そうってことですよね。やっぱほとんどこう、なんだろう、いい方の方が少ないわけじゃないですか、菌。
まあまあ、アスペルギルスに関しては本当にオリゼさん以外は猛毒ですね。
うん、まあ、なのでむしろいい方の方が少ないんだよっていう、その中で、まあ、でもちゃんとって言ってもね、これ見てわかるものじゃないじゃないですか、
うん、見えないから、
うん、そうかといって、その食べる前にチェックとかもね、なかなか難しいし、まあ、こうなってくるとね、なかなかちょっともうどうしようかなっていう感じなんです、僕からすると、
うん、
しかもその何でしょう、まあ、多分こう意識高い系の方はね、紅麹って聞いてあーって多分わかると思うんですけど、一般的な方ってその麹っていう枠組みの中で、その種類なんていうところはそんなに多分意識高くね、持って見てないと思うんですよ。またあの食品を買うときに、まあ裏側をチェックする方昨今増えてきてはいるとは思うんですけれども、その中でね、着色料っていうところで、ああ紅麹なんだねって見る方も結構少ないと思うんですね。だから今回こう初めてこの、事件って言っていいのかな、うん、これが起きて、ああ紅麹ってあるんだっていう人の方が多いんじゃないのかなと思うんですよね、個人的には。
うん、うん、そうですね。ただ紅麹 紅麹、今回の小林製薬の紅麹の回収品イコール紅麹色素ではないので、紅麹色素が使われているので、例えばよ、あのちょっと健康に留意したソーセージとか、カニとかカニカマとか紅麹で作ってたりするんですよ。今さすがに着色料で赤何号っていうことはあんまりなくて、紅麹、今回の小林製薬の商品と紅麹色素はまず別物で、紅麹色素が問題になったわけじゃないですけど、紅麹ってついてると健康に気をつけてた人ほどそこを見て、あ、麹なんだ、体にいいじゃんって思いがちなんですよね。
確かに確かに、
そこが怖くて、今その小林製薬さんの使ってた商品じゃない会社、紅麹という色素を使ってた会社が、実際はその供給先が52社あったらしいんですけども、52社じゃない会社に対して結構問い合わせが殺到しちゃってるらしいんですよ。
まあでもそうだと思います。確かにね、今回そのやり玉に当たって上がってるのはもうサプリじゃないですか、いろいろトラブルが起きているのは。ただいっぱい使われているというか、たくさん出ているのは今僕が話した色素の方だったりとかするわけじゃないですか。
そうですね、
ってなった時にやっぱり、これ自分の食べてる、まあ、そのこのタイミングでやっぱチェックするわけですよ皆さん。あ、やべえ入ってるって、塩辛ね食べていっぱいやってたおじさんとかがチェックして入ってるって思うわけじゃないですか。
で、
まあ、お問い合わせになって、まあね、会社の方も自主回収っていうのを続々とねしているっていうさっきの話ですけれども、まあ、まあこれによってね、逆にね、今度紅麹って毒みたいなのが広まるっていうのもそれはそれで良くないことだなとも思うし、早く原因がはっきりするといいですよね。
そうですね、それを願うしかないんですけど、そのいわゆる例えばですけど富澤商店さんとかで紅麹色素って売ってるんですね、色つけるため、パンに色つけたりとかするために、パンに赤い色を出したいとか紅麹色素使うんですけど、まあ、今回ちょっと非公開になってるっていうのはまた不安原因なのかなって私は思ってて、その供給先52社の方々の協力があれば52社公開はできると思うので、私は自主的にそれは逆にしてほしいかなと思いますけどね。でないと逆にあの不安になって大騒ぎになってしまうんじゃないかなって思うところもあったりします。
そう、まあそうですね、どうなんでしょうか、羊さん。
はい、やっと口をいただきますか。
はい、
さあ僕このテーマ今日決まったんで、ちょっとそんな下調べとか全然できてないんですけど、まあでもなんかお二人の話とかも聞きながら調べながら話を聞いてたんですが、まあでも単純にこれって企業側の安全管理というかの問題だと思うんですよね。このサプリメントに、まあ、健康被害をもたらすような何かが含まれていたのであろうっていう話なので、単純にそこはメーカーの落ち度なんじゃないかなっていうところと、まあ、ただそこの一つ特殊なのがこの紅麹っていうものですよね。で、まあ、これは要は生物というかカビなので、まあ、結構そのね、人間がどれぐらい制御できていたのかとか、まあ、おそらく可能性としてあるのはその工事が予期せぬものを作ってしまって、まあ、それが健康被害を引き起こしている可能性が高いって考えると、まあ、さっきのその自然だから安全とは限らないっていう宇蔵さんのお話もありましたけど、まあ、そこはなんか一つある気がするんですよね。その、逆に人工物の方が制御はしやすいかもしれない。でも天然とか自然のものっていうのは、まあ、人間の管理を超える場合があるんだよっていう、今回もそれが引き起こしてるかもしれない、だから紅麹がいい悪いというよりも、なんかやっぱりそのメーカー側の管理とか、まあ、あときちんと検査をしていたのかとか分かんないですけども、やっぱこういう事件は残念というか、
まあそうですね、
なのかな、
まあ、なかなか難しいよね。もうなんかこう、まあ、2000年来ずっと使われてきたものなわけじゃないですか、ここのこのタイミングで全く新しい発見になっちゃうかもしれないってことですもんね。
ああ、なるほどね、
確かに全く新しい発見になるかもしれない。でそれが人間にとって良くないと、たまたまこの小林製薬さんの、まあ、生成の方法なのか、その何発酵の方法なのか何かは分からないけれども、それの中の何かが因果関係になっていて全く新しい発見になってっていうね、これはでもさ、 防ぎようがないよね。
まあ、だからなんか思ったのはこういうなんかね菌の製造とかの現場で突然変異みたいなものが起こり得るのかっていう。
そうね、生きてるものだからね。
そうそうそうそう、うん、それが起きるんだとしたらちょっと怖いよね。コロナとかもあったしさ。
そうだね、うん、
起きないとは言い切れないよね。
言い切れないですね、うん、生きてるから。
生きてる以上はどんなこと起きるじゃないですか。そんなだって味噌だって生きていれば爆発するわけですよ、う
ん、まあ、それは突然変異ではないけど
突然変異ではないけど、うん、でもさ、その恐怖って含んでるわけで、いつだってその菌は生きてるとは思うんだよね、
うんうん
う
ん、
そういう観点で言ったら何だってあり得るというか、う
ん、そうそう、まあ、だから人間が思った通りになると思うなよっていう、もしかしたら一つの、
そうそうそうそう、
うん、指標かもしれないよね、うん、特に、まあ、最近、まあ、前も話しましたけど麹って、まあ、流行ってるじゃないですか。
うん、発酵食品ブームでね、うん、
そうそう、だからこういうことあるんだよってもしかしたら神様が言ってんのかもね、
うん、だってあの元々の日本麹神だって、はい、毒を作る種だったらしいんですよ、
うんうんうん、
それをなんかこう日本人が飼いならしていく中でその毒を作らない、種に変わってきたっていう、まあ、要は菌を、うんうん、家畜化したっていう歴史があって、
はいはい、
だから本来はやっぱりこうなんというか危険性もはらんでいるものだっていうのは大事な認識なのかなと思いますね。
本来はその麹菌ですか、麹菌って言っていいのかな、うんうん、本来は毒だと、もともとは
本来の種は、うん、あれですね、あのアフラトキシンだ、その自然界最強のカビ毒を作ってしまうっていう菌株だったらしいんですよね、はいはい、でもそれをこう日本人があのその毒を作らない種をどんどんこう、うん、なんていうか受け継いでいくことによって今もうそういった毒は作らないものが使われているので
と信じられてるっていうふうに考えないといけないぞってことですね。
まあとかその、まあ、こういう変異とか、うん、なんかこう突発的なというか予測できない動きをすることもあるんだっていうのは確かに大事なメッセージなのかなとは思いますね。
いやそれは大事なことかもしれない。昨今その、まあ、天候とか震災とかはその予測不可能ですっていうの多いじゃないですか、
うん、もう
例を見ないとかっていうのが結構多いんですけど、やっぱこう目に見えない部分っていうのかな、まあ、それでいてこう生活の近くにあるものの中、しかもこうやって流行ってるもの、まあ、しかもこう健康的だってずっと言われているものに関してもちょっとそういう危うさはあるよっていうのはちょっと片隅にどこかに置いておかないといけないってことですね。
いや確かにそうですよね。だからいろんな技術がその食料生産のために植物だったり動物だったりをやっぱりコントロールしようっていう動きになってますよね。ゲノム編集とかもそうですし、
うんうん、
まあ、水耕栽培とかもそうかもしれませんけど、それはなんか必要だし希望が持てるところはあるんだけども、やっぱリスクはあるっていうのをまあ、この事件を教えてくれるのかもしれないですよね。
確かに。
そうなんですよ。これを取り上げたかったのはね、その何ていうか一概に何でも信じて疑わない状況を作ることは本当に良くないなと思っていて、その麹がいいとか何がいいとかっていうその何ていうのかな、物事の信者になりすぎてしまうと、それがもともとどうであったかってことを理解しなくなっちゃうとすごく怖いと思うんだよね、生き物に対して。
うん、
それ牛とかもそうなんだよね。牛だって豚だってある日突然、今私たちは家畜として食べているけれども、ある日突然違う菌とかね、例えば病気とかを持つ可能性を持っているわけですよ、生き物だから、うん、実際 BSE 問題が起きたりとかするわけですよ、
はい、
そういう過信を人がしてしまう、しすぎてしまうっていうことは本当に怖いから、だから今回その紅麹いいと思ってたのにっていうね批判コメントとかあったけど、もちろん麹いいっていうことをねすごく歌ってきている、まあみんなが歌ってきている中でね、わかるけど、でもやっぱり何が起きるかわからないっていう危険は常に持ってた方がいいなって改めて思いましたね。
うん、いや難しいねこれ、対策個人で、
だから自信とか、
うん、そうだよね、
姿勢とか改善に期待したいし、やっぱそのためにもしっかり原因究明してほしいね。
うん、
そうなんですよ。この原因究明って結構重要で、 一体どういう経緯でそうなったかっていうのはまた次の研究に生かされていくと思うし、うん、もちろん彼らはそれを悪いと思って世に出してるわけでは決してないとは思うんですけど、
うん、
本当にあのどういう原因だったかっていうことがまたその被害者の方の健康の改善につながるしね、
うん、まあでもさっきも言ったけどその生きてるからコントロールっていうのは完全にできてると思っちゃいけないよって話はまあ当然なんですけど、じゃあ 100% コントロールできてるものの方がいいじゃんっていう流れになるのもちょっと違う気がするしね
あ、なるほどね、
うん、
それとね、じゃあザ・ケミカルな世界みたいな話、
そうそうそうそうそうそう、もうザ・ケミカルな世界、うん、っていう方が
完全栄養食飲むみたいな、
うん、そう、まあまあ、うん、まあだから一長一短なんだろうけど、どっちから見たとしても、
うん、
いや、うん、これ難しいね、どうしようかって感じ。
あとはあれですよね、その今回はそのサプリとして取ってたわけじゃないですか。
そうですね、
だから多分その色素で使うとかよりも量が多いんじゃないかなとか、
圧倒的にね、うんうん、そうだと思う。
そこもやっぱ一つリスクなのかなっていう気はします、うん、
まあ、前の放送でも言ったけども、サプリに関しては結構ね、欧米は否定的な意見が出始めてるからね、どんどん、
うん、
うん、そのなんかマルチビタミンみたいなさ、そのなんて言うんだろう、取りすぎても大丈夫っていう、まあ、水溶性みたいな話とかね、
ビタミン C とかに、水溶性が全部取りすぎてもいいわけじゃないんですよ、
うん、そう、 C、 そうですね、だからこういう感じなんですよ、やっぱりちゃんと知ってる人間とにわか知識の人間って、うん、水溶性ビタミン C とかって別に取りすぎても出ちゃうから大丈夫っていう認識だよね、これ多分僕多分一般寄りだと思うんですよね、うん、今の言い方でもちゃんと知ってる人間からすると、いや水溶性だからといって全部取りすぎてもいいわけじゃないよ、
うん、
うん、まあ、確かにビタミン C は多少そういう考えでもいいかもしれないとかっていう話になるわけじゃないですか、
うん、
この辺がやっぱりそのやっぱね、にわかは危ないってことですよ、
うん、
とはいえ、ね、ほとんどの人間がにわかなわけですから。
あとね今そのサプリの話で思ったのは、うん、まあ、ちなみに僕はサプリ全然否定派じゃないんですけども、
うんうん、
あのその乳酸菌サプリとか腸にいいサプリとかって今すごい流行ってるんです。あ、
流行ってるね。
それも要はビフィズス菌みたいな、あの昔から従来からあるものだけではなくて、なんかこの菌がいいよとか、うん、新しくこう、うんうんうん、あの作られるサプリメントなんかも結構あるんですけど、
はい、
それもやっぱ菌なんでね。
ああ、なおのことね。
そう、やっぱそういった意味でちょっとリスクも考えないといけないなっていうのは今思いましたね。今回の紅麹だって菌なわけで、
そうですね、
さまざまなその腸にいいっていうサプリに入ってるのも菌なわけなので、
うん、
うん、
あ、でもそれちょっといつ何年ぐらいだったか忘れちゃったんですけど、それこそ乳酸菌とか、まあ、いろんな菌が腸にいいっていう腸活がものすごく流行った時期に、高校生かなんかがその菌のサプリをすごく大量摂取して、
うん、
特にあの腸を、まあ、要は腸内環境がものすごく崩れてしまって、
うん、
要は腸内環境ってすごく難しいんですよ、その善玉悪玉日和見みたいな話とかも。でもそれ分かんないで、とにかくいっぱいそれを飲めばいいんだっていう認識の中でサプリって買えるじゃないですか、高校生とか、
うんうん、買えますね。
大量にダイエットの代わりに飲んで、あのものすごく腸の状態が悪くなって何かで救急搬送されたっていう事件があったんですよ、うん、だからいくら乳酸菌がいいからってそうはならないよみたいな。
ああ、
飲み方が悪いですね。
うん、いや本当だよね、そうなんだよね。
だから
書いてあるんだろうけどね、一日何粒とかね。
うん、
でもこの一日何粒っていうのって私いつも思うんですけど、やっぱりその体格比率もあるじゃないですか。
うんうん、あると思います。
うん、だから私たちある程度大人、ある程度じゃないか、全然大人か、あの大人なんですけど
まだ完全に大人になってないみたいな。
いや、
伸びしろはね、伸びしろはね、
伸びしろはあります、
うん、
あ
のその中高生のレベルってすごく差があるんですよね。
いや、そうだと思います。
人生とか、うん、だからそういう子たちが、中高生の子たちがじゃあ大人基準で飲むことっていうのに対してもやっぱ啓蒙しなきゃいけないよねとはいつも思う。
うん、
でもよく見てちゃう、乳酸菌サプリって書いてあったら。
うん、 そうですね、なんか菌っていうワード自体がなんかちょっといい感じの認識になってきちゃってますからね。
まあイメージはだいぶ変わりましたよね、
うん、
腸内環境とかとの関係で。
そうそう、だってなんかほら、僕のちっちゃい頃なんか、そのまあね、いじめっていうわけなのかな、いじめになるのかな、よくわけでも、何々人の名前ね、
うん、
あ、何々菌つくとかいうのあったじゃないですか、
うん、そういう
で完全に悪いもんじゃない。今どうなんだろう、ちっちゃい子たちの中で何々菌っていうのかな、
わかんないけど、俺何々菌みたいな感じでこう
むしろ
ヒーローみたいな、
ヒーローみたいなそんな感じなのかな、わかんないけど、
ポリで取ったみたいな、
そこがそんななってたらすげえなって思う。
俺乳酸菌とか、俺ビフィズス菌みたいな
面白い、なんかどうでもいい話に最後行き着いちゃった、すいません
本当にやっぱりね、怖いのでっていう言い方をしちゃうと全てに対してすごくざっくりになっちゃうんですけど、
うん、まあでもなんかその安心しすぎないっていうのは大事ですよね。もう絶対に大丈夫っていうことなんてないって思ってた方がいいし、まあこれはもうほらさっき言った震災とか天災とかそういうのはまあ分かりやすくそうだと思うんですけど、まあ、こういう食品に関してもそうだし、まあその昨今の流れに、まあ、乗っていろいろね新しいものを知るっていうのはすごい大事ですけど、やっぱそういう危うさとかもあるじゃないですか。まあちょっと前にその砂糖使ってないから腐っちゃったよみたいな話もあったじゃないですか、うん、あれもなんかそういう、まあ、流れの一環なので、やっぱそういう、まあ、流れが強い時っていうのはちょっと盲目になりがち、これは人間誰しもねそうなので、気をつけないといけないっていうのはあるかもしれないですね。このね、今回の件については2000年来なので、なんとも2000年間ねずっと使われているものだから、まあ、昨今の流れっていうわけじゃないのかもしれないですけど、まあ麹っていう言い方すると、まあ、昨今の流れとしては強いので、まあそういうの、まあこう対策っていうと難しいかもしれないですけど、アンテナ張るっていう話になっちゃうのかもしれないですね。気をつけるっていうね、うん
うん、
はい、まあ、みたいな感じでね、今回は、特別編が続きましたけれども、いかがだったでしょうか。最後にお知らせです。私たち日本のご飯の3人は未来日本型食生活協会を立ち上げました。当協会ではお米ライフを楽しむためのイベントや講座を開催しております。詳しい情報はインスタグラムで未来日本型食生活で検索して当アカウントをフォローしてみてください。また毎週木曜日の夜10時から我々3人はねインスタライブをしております。その中ではね、まあここでねちょっとね話せなかった話であったりとか、まあ3人にね個別でこう質問があったりとか、こんなことをインスタライブじゃないな、インスタライブもそうかもしれないですけれども、まあ、ポッドキャスト等でね話してくださいみたいな、リクエストもね受け付けておりますので、ぜひね遊びに来てください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。